नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स।
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 बुद्धं शरणं गच्छामि।
बुद्धं शरणं गच्छामि।
धम्मं शरणं गच्छामि।
धम्मं शरणं गच्छामि।
संगं शरणं गच्छामि।
संगं शरणं गच्छामि।
द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि।
द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि।
तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि।
द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि।
द्वितीयमपि संगं शरणं गच्छामि।
द्वितीयमपि संगं शरणं गच्छामि।
तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि।
तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि।
तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि।
तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि।
तृतीयमपि संगं शरणं गच्छामि।
तृतीयमपि संगं शरणं गच्छामि।
पानातिपाता वेरमणि सिक्कापदं समादियामि।
पानातिपाता वेरमणि सिक्कापदं समादियामि।
अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि।
अदिन्नदानावेरमणि सिक्खापदं समादियामि।
कामेसुमिच्छाचारावेरमणि सिक्खापदं समादियामि।
कामेसुमिच्छाचारावेरमणि सिक्खापदं समादियामि।
मुसावादावेरमणि सिक्खापदं समादियामि।
मुसावादावेरमणि सिक्खापदं समादियामि।
सुरामेधयमजपमदत्तनावेरमणि सिक्खापदं समादियामि।
सुरामेधयमजपमदत्तनावेरमणि Kāpadam samādhiyāmi.
Sādhu, sādhu, sādhu.
Sādhu, sādhu,
sādhu. はい、じゃあ般若心経いきましょう。心行勘尽在殺行人般若波羅蜜多時離世式不異空不異式式即是空空即是式創業式薬部無明薬無無明人内視老視薬無老視人無苦樹滅道無徳異無所得高望大他へ般若波羅蜜多時 修善無頓道修の上位細工真実不幸高説節週末夜天夜天半夜天総夜天母地所和家この苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆共に仏道上善ことを皆さんゆっくりしてくださいね。はい、ですね、ポッドキャストの人にお願いしたいのは、ここにポッドキャストのページにね、アウェイクニングっていう URL あって、そこをクリックしてもらうと、Google ドキュメントで飛びますね。でそれをね見てほしいんだけども、できたらさっと印刷しちゃってた方がいいんじゃないかなと。A3 で、ごめん、 A3 じゃない、 A4 ですね。 A4 の、 紙で3枚ぐらいになるはずですからね。まあそれは適当に印刷、Google ドキュメントが直接印刷できるかと思いますけどもね。でそれを手元に置いて、今日の話を聞いていただきたいなと思います。1枚目はですね、すでに先週やりました、ね、で今日2枚目を主に、まあ、3枚目ぐらい入れるかなと思うんですけども、ちょっとね手元に置いといた方が分かりやすいのではないかなと思います。これ、ね、両方とも英語の方はね、もちろんエクアーさん の原文をそのまま取ってます。まあ文字認識してるはずなんで、もしかしたら毎日間違ってはいないと思うんだけども、まあちょっと、ね、で日本語の方はこれ吉田さんの訳ですね。それをそのまま採用させていただいてますので、まあ今回のところはそれほどちょっと疑問に思うような訳はないかなと思う。ちょっと一箇所だけあるんだけど、それはまたちょっと多分後で触れられるかなと思います。まあ、結構肝心なところが間違ってはいないんだけど、ちょっと曖昧かなっていうところがねあるのでね、そこはちょっと後で足しますのでね。で今日の話はですね、 先週から、先週が今言ったあの3枚のうちの1枚目をね やったと思いますけども、そこからの続きで、音調っていうのがね今日のテーマです。音調、それをめぐる、全てですね。あのそれなんていうか、それいい、非常にいい切り口なんで、なんていうかな、ある現象を説明することもできるし、じゃあその現象を、根本的に変えるにはじゃあどうしたらいいのね、いうのも音調っていうことを手がかりにできる。つまり、まあはっきり言って瞑想が全然進まない、ビリビリが一切ゼロだ、ね、慈悲の瞑想やってもなんか気持ち悪くなるだけだとかね、まあ、そういう、まあ、結構、まあ、多いんですけども、なぜそうなるので、それで、それは音調だけが、まあ後で読みますけどね、音調だけが瞑想に入っていける鍵なんだっていう、まあまあどうしようもないこと言われてということは、あなたにはもう何もできないんだよっていうのは、もうとどめは刺されるわけですよ、ね、で、とどめを刺されちゃってください。その方がいいわ。どうにかなるんだったら、どうにかね、またなんかどうにかなる方法を教えてくださいってなるじゃないですか、ね、なんかコツを教えてくださいってね、ないんですよ。ないの、あなたには何もできないの、はい終わりね、でそれで一応とどめ刺されてください。でその後救済措置をしますのでね今日はそこまでお話できたらいいかなと思いますね。じゃないとなんかね、みんなまだどうにかなるんじゃないかってジタバタするのね。どうにもならないんですよ。それはなぜかはもうちゃんと、あなた江川さんがちゃんととどめを刺しますので、ね、でその後でとどめを刺されっぱなしでは終わらせないのでね、ちゃんとします、そこはね。っていうのはね、なぜかって言ったらば、もうどうしようもなく越えがたい、溝があるんですよ。A と B との間には。でこれ本当に超えるのも難しくて、超えた人にはもう全部 A と B 見えるんだけども、だからみんな A に行ってその後超えて B に行くんだけども、で B に行った人には A と B と両方あるよね、それは分かるわけで、 B に行った人ことがない人にはもう A がその人の全世界の全てなんですよ。でそこには B は一切含まれないわけね。あとできるのは B をただ想像するだけなんですよ。だけど想像っていうのは想像に過ぎなくてリアルじゃないわけ、ね、だから、そんなこといくらやっても絶対届かないってことですね。でそれが届いてないっていうのが B に行ってる人にはもう見えるんだけども、 A しか知らない人には自分が想像してるんだが本当になるのか分かんない。自分は B を本当に知ってるんだろうか知らないんだろうか、それもはっきりしないんだけども、まあ、B を知ってる人から見れば、ああごめんなさい、あなた全然触れてもいないよっては言い切れちゃうわけね。だけども、まあ、そこで、まあ、あらゆる人間模様ができてきちゃって、まあ、例えば B に触れた、まあ、いわゆる覚醒した目覚めた先生が出る、ね、でその後、まあ、その先生だって生身の人間だからこの地上に永遠にいられるわけなくて、ね、70、80、90、 ぐらいの後でまあ消えていく。でその後一体どうなっちゃうのっていうまあ大問題ですね。仏教2500年の間に、まあ、ここだけが問題だったわけですよ。お釈迦様っていう、ね、悟られた人がもう80歳で亡くなられた、消えてしまったこの世から。でその後どうなるのっていうね。でまあその後、何人か目覚めた人は現れるんだけども、まあ特にアジアのいろんな地域で現れるんだけども、でその後その人もまたもちろんあの寿命がありますから最後は消えていく。で消えていった後どうなっちゃうのっていうね、いう大問、とんでもない大問題がある、あるんですよ、ね、でそれがみんな、この、A と B との間のもうどうしようもない断絶とあの関係しているので、ね、まあ、そこをね丁寧にやっていきたいなと思います。だからそれが どのぐらい断絶しちゃっているのか、だから断絶してるっていうことは何て言うかな、地続きじゃないから、地続きだったらば自力でどうにかなるんだけども、地続きじゃないから自力ではどうにもならないよね。じゃあ自力ではどうにもならない時に何が大切になってくるのってね、あのなって、それで音調っていう音が出てくるわけですね。ですか。はい、ね、あのまあこれは、でまあ今日の一応のテーマね、あのちょっといろいろ考えたんだけども、なんかごちゃごちゃになるので、あの音調としてのマインドフルネスっていう、まあすっきりとねあのしたいと思います。音調としてのマインドフルネス、ね、だからもうこれ世間のマインドフルネスであるわけがない、ね、でマインドフルネスっていうのはだから世間のマインドフルネスと悲願のマインドフルネス、まあいろんな言い方するんだけど、まあ2種類があるよねっていうような言い方してきたんだけど、すいません、マインドフルネス2種類はないです、ないです、たった1種類しかなくて、ごめんなさい、世間のマインドフルネスはマインドフルネスではないです、ごめんなさい、本当にごめんなさい、あのその理由も後で言います。うん、はい、だから世間のマインドフルネスっていうのが成り立つんだったらば、まあそこで成り立たせればいいわけで、だけどごめんなさい、世間のマインドフルネスっていうのは成り立たないんですよ、成り立たないの、なぜ、それはマインドフルネスではないから、ね、だからまあ世間を生きていく上でのマインドフルネスでもあったらいいんじゃないのっていうねと、まあ、昔はちょっと思ってたこともあるんだけど、今は思わないんです、全然。そんなところにいたってしょうがないでしょ。もうさっさと、ね、本当のマインドフルネスで行っちゃおうよっていうね、いうのが今のはです。まあ、特に一方はもう、それ専門の場所なんで、もうそれだけです。ね、で、そのあたりについてね、全部まとめて、今日お話できたらいいかなと思います、ね、でね、この断絶っていうことでね、じゃあちょっと映画の話を2本だけしてさっとね今年の夏2つ、まあ、あの非常にいい、あのなんていうかな、特徴的な映画が出てますね。もう今両方ともあの上映中真っ盛りで、ね、で一つがね、あのもちろん宮さんですね、宮崎駿さんの、「君たちはどう生きるか」っていうね、ああいうので、で、まあこれちょっと映画の話はあれあくまでもあのきっかけとして話すだけなんて ちょっとね、日本ともね、あの邦画の内容にはならない映画なんで、ちょっときっかけとしてだけ話すんですけども、あの、で私はその映画そのものももちろんあの非常に面白いし、私 の, あの評価はやっぱり宮崎さんの最高傑作だなっていうのがあの私の本音です。ね、で言っても私は別に宮崎さん全部見てるわけじゃないんだけどね、あの、まあ、大体のところは見てるけど、まあ、ちょっと見てないのがあるんで、あのそんな私あのそんなジブリの熱烈なファンというわけでもないだけれども、まあ、私が見た範囲の中ではあのっていうのは思います。でなぜかといったらもう物語放棄しちゃってるからですね。物語っても人間が理解できるような物語をもう放棄しちゃってるから、で何をもう本当に異世界ですね、異界ですね、異なる世界ですね、についてただあの浮かんできたものをそのままアニメにしてるというだけですから、だからあれに対してあの最悪のあれは本当につまらない解釈をすることなんですよ。まあ、いろんなものが、まあ、ネタバレになっちゃうから何も言わないですけども、あれはこういう意味だとかね、あれはああいう意味だとかね、あれはこういう意味だとかね、まあたくさん、まあ、YouTube 上がってますよ。まあ、ちょっとは見たけども全然面白くもなんともない、その解釈は。まあ、そうかもしれないし、そうじゃないかもしれないし、でなんでそんな、だから思ったのは、なぜそこまで解釈しようとするの。簡単ですよね、理解したいからでしょ。じゃあなんで理解したいと思うのね、っていう話で、じゃあその方法で理解できるのかって、できないんですよ本当に、ね、でこれは今日の話ともちょっと多少は縁があの関係あるかも話しちゃうんですけども、でそれでね、あの今日また、それのもう典型的なあれ でその人はね、あの全然関係ない人なんですよ。関係ない人、私は、まあ、はっきり言ってね、漢方薬局の人なんですよね。漢方薬局のね、奈良の漢方薬局で、薬局の人で、私ちょっと漢方薬のことを調べるので、その人 の動画をいくつか見て、まあそれはその人の専門と、あの蜂蜜溶岩とかね、あの蜂蜜溶岩って一体どういうあの漢方薬なので、どうやって取ったらいいのってか、まあ、そういう情報を知りたくて、その人のあの見たんだけども、あのでその人がね、実は あの君たちはどう生きるかを見てきましたってね、へえと思って、じゃああんな人がどういうあの感想を言うのかなって思ってたら、その人はね、君たちはどう生きるかって吉野源三郎さんのね、あの本のファンだったんですって。でそれでそれの実写版かと、完全にこれ勘違いなんだけども、あので見に行って、で君たちでどう生きるかでは、単なる小道具としてね、ちらっと出ただけなんで、一切何の関係もないんですよ、実は言うと、ね、なんでその人は非常にがっかりした。でそれプラス全く理解できなかったっていうわけね。それであの100点満点で1点ですって書いてあって、ね、評価がね、だから全然君たちはどう生きるかと一切関係なかったってね、いうことと、あのそれから見ても全然分からなかった、もともとジブリのファンじゃないみたいだし、まあ、自分は 理系だとかね、いやね、まあ、あのその人はね、あの日本の西洋の薬学を勉強した後、あの漢方も勉強してる人で、非常にね勉強熱心な人で、だから漢方薬に関しても私は、まあ、かなり信頼してる人なんですけども、でもその人から見たら、あの映画は全くのちんぷんかんぷん、ちょっと今日ちんぷんかんぷんって言葉使うから覚えておいてくださいね、ちんぷんかんぷんですか。だからある人から見たら、あるものがちんぷんかんぷんだ。で、ある漢方薬局の人にとっては、君たちはどう生きるかっていうのがちんぷんかんぷんで、だから100点満点で1点しか上げられないっていうね。いやそれめちゃくちゃ私には面白くて、面白いっていうのは何かって言ったら、その その自分が理解できる範囲とがあって、でそれを超えちゃったら理解できないよね。ね。だからなんていうかな、ちんぷんかんぷんだから全然私その人のことを批判する気には全くならないわけですよ。ならないんですよ。逆なんですよ。ちんぷんかんぷんでって自ら言うのは私は本当に素晴らしいと思うわけ。でそのぐらい、まあ、今日も言った A と B とは断絶があるから、 A しか知らない人にとっては B っていうのはまあ正直ちんぷんかんぷんのはずなんですよ。まあ、今日のテーマの A と B とちょっと宮崎さんの映画とはちょっと違うんだけども、まあちんぷんかんぷんっていう意味では同じだから、まあ、今取り上げるんですけどもね。でまあそれはいいや。でそれもちょっと後でちんぷんかんぷんっていうのもキーワードになりますからちょっと押さえてくださいね。でそれで、もう一つの映画がね、トム・クルーズさんの新作で、まあもう皆さん散々予告編とかね、崖の上から飛び降りるのをね見てるかと思いますね。でまあまあこれもね全然他の題材にならないし、まあこんな今さこんなものネタバレし、意味なく ないんだけども、まあある意味も私面白かったのはトム・クルーズさんは、まあ、イーサン・ハントさんですね。非常に矛盾した状況にいるわけ。なぜかって言ったら、まあ、彼の仕事っていうのは、まあ、いつでも世界を破滅から救う仕事なんですよ。ね、あるとてつもない悪の組織があって、で組織が、まあ、世界を破壊しようとしている。でそれをなんとかストップするね。まあ、それが核爆弾であったり、まあ、いろいろね、やってきましたよね。ね、病原菌生物兵器をまいちゃったりとかね、なんとか止める、ね、でそのために、まあ、命がけでやるんだけども、その命がけでやっている途中で非常に大事な大事な仲間を失うわけなんですよ彼は、ね、まあそりゃそうですよね。一番危ない、それこそミッションインポッシブルな仕事をするんだから命いくつあったって足りなくて、まあ、トム・クルーズさんは主人公だからさすがに死なないんだけども、だけどその彼の周りの人は結構死んじゃうわけなんですよ、ね、でその時に だからこのミッション世界全体を救うっていうミッションとに比べたら仲間の命なんて大したことないだろうという考えは取らないわけなんですよね。 I don't accept it ってね、まあ、予告編にもあったんですけども、彼にとっては絶対に仲間を失わせない、失いたくない、仲間を救うためだったら命もかける、でも同時にミッションにも命をかけるっていうね、非常にだからそういう世界全体を救うためだったら仲間の命がしょうがないだろうっていう考え方を否定するしているんですよ、あの人は、ね、はい、まあそういう、ところで、まあだけど、まあ今回もちょっと残念なことが起こるんだけど、まあこれ以上言ったらもうやばいから何も言わないですけども、でそれで、ヒロインがね、でその新しい、ね、ヒロインが出てきて、まあ多分予告編でもう嫌ってほど見たと思いますけども、一緒に黄色のフィアット乗ったね女性ですね、でその人の名前がグレースなんですね。で絶対にいい加減に名前なんかつけるわけないんですよ、ああいう、ああもう本当にね、まあ、どんな名前つけたって当然いいわけなんだけども、だからこそ選びに選んで名前をつけてるわけですよね、ああいうものだと、ね、でそれでその、新しいヒロインのね、イギリスの女優さんなのかな、非常に良かったですね、 でその役の名前がグレースって言って、でそれ、そしてそれがもちろん音調ですね、音調ですね。なんでやっぱりそれは意味を込めてつけているはずですね。だから単に悪い組織をバンバンやってやっつけて、でそれで多少犠牲出てもしょうがないよねっていう話ではなくて、でそういうことを全否定する、ちょっと全く新しい、なのかな、そういう、ね、だからね、命には重さと軽さがあるなんて一番嫌な考え方じゃないですか、ね、でそれをまあ受け入れないっていうことと、そしてまあヒロインの名前はグレースで、まあ恩寵っていうね、いうこと で、まあ、でこの恩寵をねちょっと調べ押さえてくださいね。だから宮崎さんの映画は「ちんぷんかんぷん」っていうね、いうキーワード、まあトム・クルーズさんのは、グレースっていうね、恩寵っていうのをね、まず押さえてください、ね、はい。でいいですかね。でそこをめぐって今日の、ね、法話を組み立てていきたいなと思いますので、いいですかね。はい。でね、じゃあね、先週のに戻って、ちょっとやっていきましょう、ね。まあ、先週もこれやったから、ニューアースのね、チャプター9の Your Inner Purpose っていうのがチャプター9、ね。だから、生きるのは何のために生きるの？でインナーだからアウターではないわけね。アウターっていうのはなんか自分はこういうキャリアを追求してるんだとかね、まあそういう外から見ても分かりやすい目的ですね。でそれに対してインナー、内なる目的っていうのがテーマとなってきて、なんていうかな、もうニューアースね、全部で10章あるんですけれども、まあ9だからもうそろそろ最後になってきてるわけね。でそうするとじゃあどうやって生きたらいいの、生きると一体どういうことなのっていうことをね、ちょっとエクアさんまとめにかかってるんですよ。それまではああでもないこうでもないね、ペインボディがどんどんこうのとかね、まあ、散々やってきたものが一気に9章10章でまとめにかかっていて、で、でアウェイクニングね、目覚めるっていうことが、テーマになる。でまあそれがインナーパーパスにはまあもちろんなっていくんだけれども、でね、でここで何に目覚めるかって言ったらば、目覚めるってことは今まで眠ってた状態から起きることじゃないですか。ってことは今まで見えてなかったものがはっきり見えるってことなんですよ。いいですかね。つまり今まで世界っていうのはこういうもんだよね、今私らは一方庵の和室にいるんだけども、一方庵の和室はこうやって目を 見ると、まあ、いろんなものが見えてきて、でこれが一方庵の和室だよねって 思っている。でそのように皆さんは世界というのはこういうもんだよね、自分というのはこういうもんだよねって思っているわけね。だったらそれはまだアウェイクニングじゃないわけなんですよ。アウェイクニングっていうのはこの自分世界というのはこういうもんだよねって思っていた、その自分が思っているものの中に入っていないものが実はあったんだよね。で、そしてそれがもう急所だったんだよねっていう話なのね。だからそれは今は見えていないものね。で、そしてそれが見えたってことがあって、だからそうするとそれが見えた人と見えていない人では全く違うじゃないですか。あるいは一人の人間にとってもそれが見えていなかった時と見えた後の世界というのは違うんですよ。言ってること分かりますかね。ね、で、エカーさんがもう急所を言ってんだけども、Awakening is a shift in consciousness in which thinking and awareness separate。ね。で、これね、これもいまいちね、ちょっと。不正確なんです。不正確っていうか、そうするとなんかね、どういう印象があるかというと、なんか thinking と awareness が2つあるよね。で、これをこうやって分けましたよねっていう話になるじゃないですか。っていう話ではないんですよ。実は今までリエさんの心には実は thinking しかないんですよ。わかる？ね。皆さんの心の中には thinking しか実はなかった。awareness ってないんですよ。そして thinking が暴走してしまう。で、暴走したって暴走止められないんですよ。だって thinking しかないんだから。そして thinking ってのはもうあらゆる妄想をしてしまう。明日に関してね、いろんな不安をかきたてる。で、わざわざもう終わったことなのにね、3年前にあの人にこんなひどいこと言われた、10年前に屈辱的なことをされたっていうことをわざわざ思い出すわけね。で、あの人はこういう違いがあれば、こういうわわわわわわわわやるわけですよ。本当に。ね。で、そこで、なんかマインドフィネスなんか勉強しちゃって、好き嫌いなしに観察する、なんて言ったって。で、それで、じゃあもう好き嫌いなしに観察するぞって、まあ頑張っちゃうんだけども、できるわけがなくて。それなぜかって言ったらば、thinking にはもともとそんなことはできない。で、それが唯一できるのは awareness なんだ。っていうことね。で、そして awareness っていうのは thinking ではないもの。ね。で、そしてこの間ね、instead of being lost in your thinking, when you are awake, you recognize yourself as the awareness behind it. ね。で、この時に目覚めるプロセスが 始まっている。つまり我々は今まで生まれてからこれまで何をやっていたかっていうと Lost in our thinking なわけね。 Lost in our thinking っていうのは自分の thinking の中で身を失うってことは、我々はそれは thinking しているってことすらも気づかないわけ、ね、あ、私は明日についてなんかいろいろ考えてるななんて思わないわけですよ。で、皆さんは明日について考えて、でその明日がもう現実じゃないですか、ね、あ、私は今ちょうど10年前のことを思い出してるななんて思わないわけですよ。で、10年前のことがもう、蘇ってきちゃって、10年前はもう10年前についてティンキングしてるんではなくて10年前に皆さん飛んじゃってるわけですよ。明日について考えてるんじゃなくて明日にもう明日の中にズブズブに入っちゃってるじゃないですか、ね、それが Lost in your thinking ってことです ね、 ね、だからもうちょっと、正確に言うと Lost in the movie whichYour thinking made って is making ってなのかな。Thinking は作り出している映画の中に入ってしまう。入ってしまうってことはもう映画だっていう認識がないってことですよ。現実なんですよ。明日について考えてるんじゃないですよ。もう明日、もうそれが現実なんですよ。10年前を思い出してるんじゃないですよ。10年前に屈辱的なことを言われた、もうそういう現実なんですよ。じゃないですか、ね、はい。でその時に、だからその時はまだ全然アウェイクニングしてないわけ。アウェイクニングしてないので、アウェイクニングっていうのは一体何なのかって言ったらば、今そこにあったでしょ、Recognize yourself as the awareness behind itBehind it。 この it っていうのは thinking ね。 thinking と thinking が作り出した世界のことですね。で、それの behind、 behind っていう前置詞は、まあ、後ろのっていう意味なんだけども、 behind the wall ね、壁の後ろとか、まあ、そういう意味ですね。その後ろにある awareness をただ今持っているって話ではなくて、なんて言ってるかっていうと Recognize you yourself as the awareness って言ってるわけ。要するにあなたがアウェアネス持ってるなんてそんなチャチなこと言ってないんですよ。あなたはアウェアネスそのものなんだよって言ってるわけ。話全然違うじゃないですか。話全く違いますよね。だって普通だったら私が、はい、私がいます、私、thinking をしてます、私がアウェアネス持ってますって言った。thinking もアウェアネスも単なる持ち物じゃないですか。ね。で、thinking では確かに持ち物なんですよ。私がいて、私が thinking をしています。ね。で、それは持ち物なんですよ。だけども、そのあなたはアウェーネス、自分はアウェーネスなんだと、エゴグナイズするってことはどういうことですか。あなたがアウェーネス持ってるって話ですか。そんなこと言ってないじゃないですか、ここでは。ね、はい、あなたはティンキングありますよね、あのアウェーネスもありますよね、なんてこと言ってないんですよ。全然違うこと言ってるわけ。つまりThinking の世界があって、その Thinking の世界をアウェアしている、そのアウェーネスがあなたの本質なんだよねって言ったらば、そのそれは Thinking している自分とは全く違う存在じゃないですか。わかります、言ってることね。つまりこのビハインドっていうのが癖で、 まあ、この「母さんビハインド」という言葉ちょっと軽く使ってるけども、まあ、多分めちゃくちゃ重たい意味で使ってるんだけども、まあまあ分かりやすくさ「メイビハインド」ね、まあ、後ろのっていう意味を使ってるんだけども、そうではなくて、もう違う次元の話になります。つまりこれ完全に二重構造になってるわけ。二重構造になってるの。ね、だから thinking の世界があって、thinking の世界の外にいるアウェアネスっていう意味です。これは。で、ここまで言い切れちゃうのはもちろん一方案だからですよ。第四図、第五図、第四図、第五図、ね。ね、それを散々やってきた我々だからこれ完璧に読めちゃうわけね。だけどここね、多分なんかすっきりしないはずですよ。今まで4図5図とかやってなかったら私らには非常にすっきりと読めちゃうわけね。でその時に自分はどうも thinking を持っている自分ね、語があってエゴがあってエゴが thinking を持っているよね、いろいろ考え事をするよね。でそういう自分とは違うもう一つの自分というのがあって、でそれがアウェアネスで、でそれは当然この自分が thinking を持っている世界の外にしか存在できないんですよ。でなぜかって言ったら、私が thinking を持ってます、アウェアネス持ってますっていうようなものではないから。そんなこと言ってないじゃないですか。ね。そこがもう鍵なの。っていうことは、アウェイクニングっていうのは、もう一つの私がいるよねっていうことに、目覚めるって話になるわけ。まあ一方案ではいつもそんなことばっかり言ってるから、まあ、またかと思うけども、思うでしょうけども、いやいや、だってエッカーさんと同じじゃないですか。この文章他に読めますか。いや私非常に忠実に読んでますよ。本当に。あのね、実はね、なんか一方案ってなんかとんでもなくこと言ってるから、なんかテキストとかにも基づかないんじゃないのって思うかもしれないけど、逆なんですよ。逆なの。テキスト通りなんですよ。テキスト通りなの。本当にテキストの文字通りの意味に取っちゃってるから。でまあ今までね、聖典というものに馴染んできた人ならわかると思うけども、聖典の文字通りの意味っていうのは受け取れなかったんですよ。ねえ、だってイエス様ってめちゃくちゃなこと今おっしゃいますよ。ねえ、死んだ人はねえ自分に従えばね、自分に従えば、死んだ人は蘇って生きてる人も二度と死なないんだとかね。めちゃくちゃじゃないですかそんなもの。ねえ。だからそういうテキストを文字通りにはなかなか受け取れなかったわけよ。仏典だったらそういう表現ばいっぱいありますからね。清水の山、高い山から突き落とされても全然空中に浮かんじゃって全然傷つかないよとかね、首切られそうになったら首を切りそうな刀の方がボロボロに壊れちゃうよとかね、なんかめちゃくちゃなこと言うわけですよ。だからそれは文字通りの意味には取れないわけ。だから一方は逆なんですよ。一方はもうテキストを文字通りにそのまま取れるわけ。なんか一方はってなんか適当にデタラメのこと言ってるから全然テキストに基づいてないんじゃないかではないの。私らはテキストに基づいてるの。文字通りの意味に基づいてるの。イエス様が言う死んだ人は二度と死なない、はいその通りです。あ、死んだ人はに生き返る、はいその通りです。生きている人は絶対に死なない、はいその通りです。本当にその通りですと言い切れちゃうもの。 ね、だからまあそんな表現で溢れてるわけですよ、仏典だろうが聖書だろうが。でそういう世間の常識から言ったら全然到底理解できないような、聖典の表現を文字通りに我々は理解できちゃう、で受け止める。だからテキストその通りです、本当に、ね、だからこの、まあ、それと比べたらね、このエクアさんのニュアンスの文章ってそれほどなんかまあ雰囲気で読んじゃうんでしょうけども、ここだって雰囲気で読めないはずですよ。 Recognize yourself as awareness behind it ってね、これとんでもないこと言ってるじゃないですか、ね、はい。でそのぐらいとんでもないことを言っているわけなんですよ。あ、ちょっとどんどん進まないとね。でそれがまずアウェイクニングだってことをね、まず押さえてください。いいですか。でそうするとが thinking してるよね、 thinking っていうのは私の所有物だよねって思ってる人で、私は今まで thinking っていう一つの所有物を持っていたよ、で今マインドフルネスっていうことを勉強したからマインドフルネスっていう2番目の所有物持ってるよって話は全くないわけ、ね、でこの thinking をなんとかトレーニングしてマインドフルにするっていう話でもないわけで、マインドフルネスとかアウェイネス、まあマインドフルネスとアウェイネス、ここではほぼ同じですけどね、でマインドフルネスとアウェイネスは全然位置が違うじゃないですかね。私がマインドフルネス持ってます、私がアウェイネス持ってるどころか、アウェイネスがあなたなんだって言ってるわけ。いや、勝手に作ってないですよ。実際そう書いてあるじゃないですか、本当に。実際書いてあるでしょ、本当に。テキストに。私が一体どれほどテキストに忠実なのか、そこを分かっていただきたいわけね。はい。で、そうすると、なんていうかな、もうアウェイクニングってもう完全に飛んじゃってるじゃないですか。つまり今までの常識の範囲を、の延長で理解できるような話ではないわけで、今までの常識でをもとに想像して届くようなものではないわけ。全然違うですよ、ね、で、その時にね、じゃあ、なんていうかな、目覚め、なんかも言うけども、A しか知らない人と、A と B を知ってる人と、で、その B っていうのは、A しか知らない人のがどんなに想像しても届かない。で、A しか知らない人は、自分が B を知ってるのか知らないのかすらもう判断できないんですよ。ね。なんか B っていうのはいろんなところで、ね、聖典では書かれているから、書かれているからそれを見て何か想像することは一応できちゃうから。で、そうすると何か想像してね。だけどそれが想像なのか本当に知ってるのかは分かんないわけね。さあここで非常に不思議なことが起こるわけ、でどういうことかっていうと、やっぱりね B っていうものを 本当に目覚めた人が出るわけなんですよ。出るわけ、ね、で今日最初の時も言ったけども、まあそれもそういう人も生身の人間だから永遠に生きていくことはできなくて70、80、90で、まあ、亡くなってしまう、ね、でその後、ね、でもその人もそれが分かっているから何とかしてそれを伝えようとする、自分のお弟子さんとかあるいは子供がいる人だったら自分の子供とかね、何とかして伝えようとする、まあいろんな方法を使ってね、まあ一緒に、まあその人が本を書いた人だったらば、ね、自分が書いた本を一緒に読んで、でまあその人は著者なんだから、まあ、書いた意味は分かってるわけで、でそれで勉強会やるじゃないですかね、お弟子さんとかたちと、でそれでやれば分かるわけ、あ何も分かってないなってことがね、うん、先生には分かるわけ、そして生徒にも分かるわけ、実は私は先生について何十年って一緒にいたけれども、やっぱり先生の感じのところは分かってないなっていうねことが分かるわけで、それはね素晴らしいことなんですよ。つまり自分が何かを知らないってことに気づく。つまり自分が知ってる範囲はこの範囲なら自分はよく知ってるよ。だけども先生が伝えようとしていることはこの範囲の中ではないよねってことだけはわかる。これ素晴らしいじゃないですか。自分を中心とする半径 3メートルの範囲の中にはないんだってことがわかる、ね、でそうすると少なくとも先生の教えを傷つけることはないわけね。もう最悪なのは自分を中心とする半径3メートルの中に先生の教えももうここにあるんだって言っちゃう人も山ほどいるわけなんですよ。だから3メートル、半径3メートルの中にはないから、でもその人はある、自分はもう理解してるって言うから、その時どうなるかっていうと、もちろん先生の教えは死んじゃいますね、ですね、はい。だからもしね、その先生というと人が本当に目覚めた人で、でかつ良心的な人で、でそのお弟子さんっていうのも、良心的な人だったらば、でも残念ながら何かの理由でその先生の教えが伝わってなかったらば、先生は自分の弟子が何も分かってないことは認めるし、でその弟子の方も自分は何も分かってないってことは認めるわけね。でそうすると何て言うかな、一応誤解を避けることができる。つまり先生の教えを自分が知ってる半径3メートルの範囲には入れなかったからね。でそうなんだけれども、先生の肝心なところはもう風前の灯火になっていくわけですよ。で そんなもんですね。まあこれもかなりきついんだけども、でももっと最悪なのは、 まあ、特に宗教の場合だとね、宗教の場合だとその先生というのは必ずまあお寺とか道場とかもすでに持ってるわけですよ、ね、でまあ、まあ、その先生の肉体的命がまあ今なくなっていくわけね。でそうするとじゃあその道場とかお寺を誰が継ぐのって言った時に、まあ、大体その直弟子の人で、直弟子のまあ一番上の人とかなんかそういう人が継ぐんだけども、まあ、その人が弟子になってから一番長いとかね、まあ、そんな理由で。だけどもじゃあその弟子が本当に先生の分かってるかというと、まあ、分かってないケースもある、ね、だけどもこの道場は維持しなきゃダメじゃないですか、ね、で道場も新しい、人が必要なわけですよ。でその時に、まあ、前の先代の先生の一番弟子とかだったら、まあ、一応世間的に収まりがつきやすいわけね。世間ね、あの人が継いだのねってなんだ。で、まあ、一応もうその人一番弟子とかなんかだから、まあ、一応名前は知られているから、はい分かりましたってなるけれども、実は何も分かってなかった、分かんないケースが多いですね。でそうするとね、かえってなんか外見的には非常に良さそうなんです。先生の一番弟子が継ぎましたね、でそれで、まあ、その人を中心にまた新しい 道場が新しく進んでいくっていうね、まあ、それはそれで、良さそうに見えるんだけども実は中身がない。で一方は、もうちょっと良心的で、あの実は弟子は何も分かってなかったってことをね、あの先生も認めて弟子の方も認めて、だからあの、まあ、その道場の名前をねはもう使うなっていう、まあ、他のなんか自分が活動するのはそれはいいけども、それは自分の新しい看板でやってくれっていうね、そういう話になりますね。はい、だからそれは、まあ、そこが、まあ、いわゆるのダルマトランスミッションっていう、まあ、もう本当にきつい話なんだけども、ダルマが本当にトランスミッション伝わるのか伝わらないのか、でそのギリギリのところなんですよ、ね、でそれでじゃあなんでそこまで伝わりにくいものなの？だから伝わりにくいものは、はい、伝えることができませんでしたって完全に公にしちゃうのか、まあそこを適当にごまかしちゃうのかって、まあまあ両方どっちもどっちなんだけども、伝わらなかったのが一番まずいじゃないですか。ね。じゃあなぜそこまで、伝わらないものなの？じゃあアウェイクニングっていうのは、ね、アウェイクニングがあの話しましたけども、どうしてそんな我々は理解することができないのっていう話ですよね。でもまあそれはもうさっきのアウェイクニングとは何かをね、あの分かってもらえばもうすぐ分かるわけで、なぜかって言ったらば、今までティンキングしかないで、でティンキングではない全く違うそのティンキングを見ているアウェアネスがあなたなんだよ。つまりあなたがティンキングとアウェアネスの2つを持っているわけじゃなくて、あなたっていうのはシンキングを持っているあなた、語がエゴですね、とは全然違うもう一つのあなたがいるんだよっていう、そういう話になるわけね。だから全然違う世界違う次元違う部屋の話になるわけ。じゃあそこへどうやって行ったらいいのっていうことでしょ、ね、はい、それで、ようやく今日の、あの メインサブジェクトに来ますね。はい、じゃあちょっと待ってね、ちょっと1分休憩。今我々非常に難しい場所にいるの分かりますかね。だって私らは私イコールシンギングだったんだから、まあ、せいぜい私イコール、まあ、よく言うけども物理的な体と物理的な体の脳みそにシンギングとあとエモーションとがあって、物理的な体とシンギングとエモーションの3つがの構成されたのが自分だよねっていう、まあ普通一応持ってるわけですよね。で今目覚めるってことはそういうシンキングではないアウェーネスとしての自分というものを発見することなんだから、それはシンキングの範囲ではないっていうことですね。だからシンキングはどんなに頑張ったってそこには届かないっていうのは分かるじゃないですか、ね、だから、シンキングだけの人から見たらそのもう一つのアウェーネスっていうのはもうまさにチンプンカンプンですねの世界だから、それを目覚めた人がそれを伝えようとしてもその弟子に伝えることが非常に難しい。でその難しいからはっきり伝わらなかったよっていうあの良心的な指定関係もあるけれども、まあ大抵はそこごまかすからあのいかにもなんか伝わったってふりをして、道場がまた続いていくっていうことがあってね、なんかかっこつくわけですよ。道場の名前同じだし、新しい後継者は先代の一番弟子だったりするからね、あいかにもなんか続いてるなって思うんだけども、実は伝わってなかったっていうね、その悲劇なんですよ。でいやこれはきついです、本当にきついです、ね、はい。じゃあね、じゃあそのアウェイクニングっていうの、まあそれで、大体いいですね、そのチンプンカンプンっていうこととかね、でそれがそれをいざ伝えるとなったら非常に難しくて、まあ、ほぼ不可能で、だから、まあ、そこをごまかさない人とごまかすのが両方あるよねっていうことですね。じゃあそもそもこの全く新しい、目覚めっていうのはどういうふうに起こるの、これ自力で起きようがないと分かりますよね。だって自力というのはシンキングになるんだから、自力を働かせたらもういきなりシンキングの世界ですよ、ね、
だから私が世間のマインドフルネスを全面否定しちゃうのは、いやもう全面否定します、悪いけどもそこの覚悟がないからなんですよ。全くここは違うんだっていうあたり、つまり今までのシンキングをトレーニングすればだんだんとマインドフルになるわけがないんですよ。違うのよ本当に。それはトレーニングしてマインドフルにだんだんなっていくって話ではないですね。なぜかというと、シンキングとマインドフルネス、まあ、アウェアネスですね、まあ、アウェアネスは、まあ、ちょっとエッカーさん使ってるんでアウェアネスにしちゃいますけども、シンキングとアウェアネスは全然別物です。そしてアウェアネスがあなた自身って言うんだから、あなたは全く違うあなたがいるって話になるわけなの。だけどその全く違うあなたへどうやって飛ぶのよって、そんな今までの自分にはどうにもならないじゃないですか。でそれで、次のとこが来るわけね。はい、2番目のとこね。 The initiation of the awakening process is an act of grace。 つまりイニシエーションっていうのは始まることね。じゃあアウェイクニングっていうのはどうやって始まるのか。どうこうどう考えたってシンキングの手に負えるようなもんじゃないよね。でそれがアクト・オブ・グレイス、恩寵の働きなんだ。恩寵って何ですかね。神様からの贈り物なんですよ本当に。もう自分ではないわけね。自分が頑張ってどうにかなる話じゃないわけだから、自分ではないものからの贈り物がどうしても必要。 The initiation of awakening process is an act of grace. You cannot make it happen.ね、だからシンキングによってアウェイクニングを起こすことは不可能ですよね。だってシンキングとアウェイネスは別のものなんだからシンキングが何度か頑張ったとしたらシンキングですよ、ね、Nor can you prepare yourself for it。 だから自分でそのいや今から目覚めるからまあちょっと準備しますなんてことはできないわけ。Or accumulate credit toward it、ね、でこれはまあなんていうかな、大学なんかでね卒業するのに単位が必要じゃないですか、ね、だから何かそういうものを積み重ねていって、はいついに到達しましたってことです。つまり私のこの俺が何かをすることによって、アウェイクニングに届く。だったらそれは私の話になってしまって、今までの私の話になってしまって、だってアウェイクニングってもう一つの私なんだから、そんなの手も足も出ないわけね。でそしだから There is a tidy sequence of logical stepsThat leads toward it. Or the mind would love that. で、そうするとまたマインドはね、いやいやいや、何かね、そういうステップがあるはずなんだっていうね。論理的な、こういうふうにこうして、こうやって、こうやって、こうやって。ね。Tidy。だから、なんか非常にきれいな段階があって、でそれを積めばいいんだって、ね、まあ、そういうふうにマインドはそう思いたがるわけですよ。っていうかマインドはいつもそんなことばっかりやってきたから ね。でじゃあその アウェイクニングにじゃあふさわしい人間になればいいんじゃないのっていうと、そうでもない。 You don't have to become worthy first、ね、はい、自分はもうアウェイクニング怒るような立派なね、まあ、アウェイクニングを直接起こすことができないんだったら、それにふさわしい人間にまずはなろうってね。まあ、それもまたなんか自力の話じゃないですか。で、It may come to the sinner before it comes to the saint, but not necessarily. だからもしかしたらそのアウェイクニングというのは罪を犯した人に起きて、聖者には起きない。でもいつもそうじゃないよね。まあ、その関係ないということですね。だからこの世のいろんなことは一切関係ないよね。ね。That's why Jesus associated with all kinds of people, not just the respectable ones. だからまあイエス様っていうのがなんか非常にエリートだけと付き合ってたわけじゃなくて、もう世界の、あのこの世界のあらゆる階層の人たちと全部付き合って、まあ、これはイエス様、あのお釈迦様も同じですね。ね。だからこのリスペクタブルね、あの尊敬できるような人に対して尊敬できない、なんか盗っ人だとか人殺しだとかなんかね、まあそういう、もの、まあそういうことは一切関係ない、ね、で、そして、まあこれここでとどめ、今からエクアさんが皆さんをとどめ刺すから、とどめ刺されてくださいね。There is nothing you can do about awakening. Awakening に関してあなたは何にもできないよね。ね。いや、でも納得いかないです。納得いかないです。納得いかない。納得いかない。って言って、じゃあ何するかというと、Whatever you do will be the ego trying to add awakening or enlightenment itself as its most prized possession and thereby making itself more important and bigger. つまり、我々のエゴね、エゴがエゴは、まあ、いろんなもの欲しいわけですよ。まあ、最初は、ね、異性だとか食べ物だとか、そのうちはお金とか名誉とかなってきて、ね、でもそれに満足できないとアウェイクニングとかエンライトメントっていうのが、これ圧倒的じゃないですかね。資産何兆円で、私は資産が10億円ってあるんだって偉いだろうと思ったら、いや、いや、その方が100億の人いるし、1000億の人いるしってね、なって、そしたら10億持ってたって惨めになるわけですよね。で、それに対して、いや、自分は悟っているんだとかね、エンライトメントなんだったら、これはもうそんな、そしたらもう1000億持ってようが全然叶うわけないんだから、あのそれが一番いいわってなって、で、そういうものを一番ね、あの他と比べるでも一番いい価値のあるポゼッションだと思って付け加える、ね、で、これね、多分日本だとあんまりピンとこないかもしれないけどもね、世界のスピ業界、仏教業界っていうのは結構それあるんですよ。わかるかな。あの、もうお金が山ほどある、家なんかもう世界中何軒もある、おいしい食べ物がもう食べ飽きたね、今さお酒でも男女のあれでもないっていう、もう飽きちゃった人が最後に何するかって言ったら、いや、リンポチェの追っかけをしたりとかね、するわけ。 あのまあ多分日本であんま見たことないんでしょうか、いる、実際いるわけ、そういう人たちが。この人は一体なんかいや仏教を修行してるっていうのともちょっと違うよなって、なんかよくわけわかんない人たちっているわけっていうのがまさにそうですね。もうすでにこの世間的なあの所有物とか名誉とかもうみんな持ってるんですよ。家なんか何十軒持ってるわけ、食べ物なんか毎日本当すごいね、レストランで食べてるの。でもそんなこと飽きるわけですよ、ね、でそんなことよりかあのアウェイクニングとエンライトメントの方がもう全部を蹴散らしちゃうわけね。だからそれが欲しいんだってなるわけ。じゃあそれはもうあの有名な先生のそばにいればどうにかなんじゃないかって言って、あの有名な先生をずっと国際的に追っかけていくなんて人いくらでもいるわけ。ちょっとね、日本人にピンとこないかもしれないけども、あのこれはね、あの有名な仏教の先生たち、林保先生たちとかの国際的なあの会に行けばすぐ分かる、本当にすぐ分かるまあ私はちょっともう遠ざけてますけどね、やばいと思って、あので、じゃあこれ一体何やってんのか、これもとどめですね。 Instead of awakening you add the concept of awakening to your mind、ね、もうこれで全てでしょう。だから実際に目覚める代わりに、コンセプトはアウェイクニング、目覚めるっていう概念ですね。でここにもいろんなものを入れていいですよ。マインドフルネスだろうが仏性だろうが、ね、ニッパーナだろうが、でそういうものをあなたの心に加えてるだけなんだ。だからこういうことをおしゃべりする人が、おしゃべりするのが大好きな人って山ほどいるじゃないですか。でそうなんだけども、その人は全然アウェイクニングしてない。つまり A から B へ実際にジャンプする代わりに B について勝手に自分のイメージで想像しているだけ。で絶対に本当に A から B へジャンプしようとしない。本当に不思議なんですよね。ね、でメンタルイメージ of what's an awakened or enlightened person and then try to live up to that image。 でそれで、そういう、まあ、過去に悟った人なんて、まあ、たくさんいらっしゃるから、ね、禅の中でもテラバダの中でもチベットの中でもね、でそういう人たちのなんか、まあ、そういう人はそういうなんか逸話が大好きでね、逸話が大好き でその逸話通りのことを真似るんですよ。本当にまあ禅もそういうの山ほどあるのよ。ある禅僧がこうしたこうしたね、中国の禅僧とかね、日本の禅僧がこうしたっていうと、まあその通りにやっちゃうわけね。だけどそれは another conscious role the ego plays、 エゴが、無意識のうちに行っているものなんだっていうね、そういうことですね。だからでもね、あのここまで聞いてちょっと絶望的になってる人もいるかもしれないんだけども、その心配はあんまりないんですよ。でなぜかっていうと、まあ今この私のフォアを皆さん聞いてるわけですよ。まあ今 リアルとオンラインと、あと、まあ、これをポッドキャストで公開するから、まあ、ポッドキャストでね、あの1日あと1週間後に聞いてる人もいらっしゃる。だから今度私のね、このポッドキャストを聞いてるってこと自体が、あの、もう大丈夫なんですよ。大丈夫なわけ。なぜそうなるか、ね。それがちょっとこれ3枚目なんだけども、あの、まあ、で、今ね、グレイス、音調のみ。だから、あなたの方では何もできないね。Only the first awakening, the first glimpse of consciousness without thought happens by grace without any doing on your part. だから、あなたの方では何もできないままに、グレイスによって起こる。だけどもそれはあくまでもファーストアウェイクニングだけ、ファーストグリンプスオブコンシャスウィザートート。だから thinking ではないアウェイネスをちらっと見ること、まあ、それが最初のアウェイクニングですよね。だって今まで thinking しか知らなかったわけですよ。 thinking しか、thinking が知らなかったところに thinking ではないアウェイネスがどうもあるらしいっていうことを、知った。それが最初のアウェイクニングですね。で、それは、グレイスによって起こる。恩寵によって起こる。つまり、あなたの方で、側で何かできるってわけじゃないんだよね。さあ、ここで、なんていうかな。じゃあ、自分に、その だからね今この瞑想会参加しているリアルでオンライン であるいは、まあ、後からポッドキャストで聞くこと参加している人にあのお伝えしたいのは、皆さん大丈夫なの、大丈夫なのだから最初のファーストアウェイクニングは起こってます。起こってるね、その証拠が欲しいんでしょ。はい、その証拠が、まあ、こうなるわけね。もしね、このファーストアウェイクニングが起こっていなかったならば、いなかったらばですよ、いなかったならば、今このずっとぐちゃぐあのいろいろ言ってるじゃないですか、エクハラさんね。まあ、今日は、まあ、ただ二段落しか読んでないけども、この今までずっとね、私が1時間ぐらいかけて話したことは全くのインコンプリヘンシブミーニングレス、理解できないし意味がない、ね、と感じるんだったらば、あのそれはまだ、最初の目覚めは、目覚めの最初の部分がまだ起きていないんだっていうことね。で、そんな人いないですよね。すでにわざわざ、ね、日曜日の貴重な時間を使って、この瞑想会にリアルで、そしてオンラインで参加している、あるいはポッドキャストはね、あの時間経ってですけども、わざわざ、まあ、そのためにね1時間2時間という時間を使うわけですから、それはあの全く理解できなかった、意味がなかった、そんなことするわけないじゃないですかねだから、大丈夫なわけで、じゃあなぜ、皆さん今日座禅会来てるんですか、ポッドキャスト聞いてるんですか。でそれが Some within you responds to it。 だからあなたの中の何かがそれに、私が、まあ、この場合本なんだけども、まあ、あの一般の場合はまあこういう法話ですねにリスポンドしてるから、 何か反応しちゃってるから、でそこに、あ、なんかトゥルース、なんかここにトゥルースがあるよねと認めるだったらば、っていうかまあ認めてるから今参加してるんだし、あのポッドキャストも聞いてるわけだからね、だからでこう聞いて、ここ聞いてください。 It means the process of awakening has begun。 大丈夫なの、もう始まっているのね。だからなんていうかな、だから、だからね、もう今この私のこの話を聞いている人たちは大丈夫ね。だけどまあご存知のように、そのポッドキャストだってその何百万に聞かれてるわけじゃなくて、でまあまあある人たちがこの話を聞いたら、それこそインコンプリヘンシブミーニングレス。でさっきの、あの最初に言った漢方薬のね、あの先生、あの人が君たちはどう生きるかを、まあ、そう判断したようになってしまうわけ。で、まあ、私もちょっと面と向かってそう言われたこともあるし、本当に、つまりここでリスポンドしない、何のトゥルースも見つけられないままに、まあ例えば、まあ、ポッドキャストだったら、ああこれつまんないってすぐ切っちゃえばいいけども、まあ、その人が例えばリトリートに参加してたりとかね、なんかだったら、まあ、まあそれは苦痛でしょうね。苦痛のままになんかこんなぐちゃぐちゃした話を聞かなきゃいけないね、でまあそれ苦痛だったって言って、ね、あの一方あのリトリートね去る人も、まあ、そんなに数はいないけど、まあちょっとはゼロではないっていうねぐらいはいましたから、まあそれはそうなんでしょうね。だからまあその人の中では何にも起こってなかったね。でこの後がちょっと聞いてください。だからもうこの「ニューアース」って本を読んでるってこと自体が、だってもう9章まで来てるわけよ、9章までね。だからもう 読まない人はもう最初 の序文だけでもあれしてるわけで、だから9章まで来てるってことはもう全部読んだから9章まで来てるわけね。だからあのプロセス・オブ・アウェイクニングがもうスタートしてるよって言ってるわけね。でそしてそれがスタートしちゃったら逆になることはない、 cannot be reversed although it can be delayed by the ego。 まあこっちはありますね、あのエゴによって遅れることはあってもね。でそしてちょっと英語読んでると、ね、時間かかっちゃうからもう読まないけどね、ある人にとってはこの本を読むってこと自体が、このプロセスが始まる人もいる。だから一方案の瞑想会に来ることで、あるいはポッドキャストを聞くことで始まる人もいるし、でももうすでに始まってるっていうことを、認識して、でそしてさらにそれを強化して、でさらに、もっとあの進ませるためにこの本を読んだり座禅会に参加するってこともあるでしょうっていうことね。でそしてその邪魔をするエゴですよね。ここちょっと大事だ、英語読むね。Another function of this book is to help people recognize で人に以下のことを認識させるのにこの本を読んだり、あるいは一方あの座禅会に参加することが、意味があるんだよっていうことね。でこれは、はい、まだ皆さんまだエゴ消えてないのよ。油断しないでよ、ね、で皆さんの中のエゴが Whenever it tries to regain control and obscure the arising awareness、 大丈夫か、ここ大丈夫。要するにエゴがある程度抑えられたからアウェーネスが出てきたわけよ、ね、でそうなんだけどもエゴはそんなやわなもんじゃないわけよ、やわなもんじゃないわけですぐにコントロールを取っ替え、エゴがコントロールを失ったから皆さんはアウェーネスに触れることができたんだけども、エゴは黙ってないわけ、そんなやばなもんじゃないので、またコントロールをリゲインする、またコントロールを握ろうとして、でそしてせっかく今生まれつつあるアウェアネスをオプスキュア、見えなくさせることね。で、でそうやっていくうちに For some, the awakening happens as they suddenly become aware、ね、でだからそういうふうに目覚めていくと突然気づくことがあるわけ。どういうことかっていうと、普段何気なくハビットとして習慣としてある考えをしていた、もうそれ習慣になっちゃってるから気づかなかったわけ。だけどもこの今目覚めている過程で、あれこれ私いつもこういう考え方してたなっていうことね。で、especially persistent negative thought they may have been identified with all of their lives。 だから persistent negative thought、単にネガティブだけじゃなくてパーシスタントのずっと強く続くっていうね、意味ですね。そういうものね、でそれと完全に同一化しているっていうことに気づく。でその時にSuddenly there is an awareness that is aware of thought but is not part of it、ね、はい、だからあれ、あ、もう普段ハビットとしてそういうふうなネガティブな考えをしているわけで、パーシスタント、非常に頑固なっていうのが一番いいかな、一番頑固なそういうネガティブな考えを、あ、これ私のこれ癖だったなって気づく、ね、そしてそれは自分の生活のすべてにわたって染み込んじゃってるから、それに気づいた時に、でもそれに気づくのはそうじゃない何かだから、ね、thinking のままだったらそれに気づけるわけないわけね。で、thinking の外にあるから、それに気づける。そういう話になります。いいですかね。はい。だから、今までの話をまとめていきますとね、ちょっとあともう一つだけ話したいポイントがあるので、だから、目覚めるっていうのは thinking ではない、アウェアネスが スタートすることなんだ。だからそれは thinking によってどうにもならないから、どうしてもグレースっていう、まあ、神様からの贈り物が、ね、必要なんだよ。ね。 だけどもいや心配ないよ、なぜならニューアースって本をもうすでに9章まで読んできちゃってるでしょ、ね、で私だったらば皆さんも今日こんなね暑いのにわざわざ瞑想が来たでしょ、ね、オンラインでも参加したでしょ、でわざわざこんな話をポッドキャストで聞いてるでしょ、ね、それなぜかって言ったらばもうあなたの中で、アウェイクニングのねプロセスがもう始まっているからなんだよ、始まっていなかったらそんなことするわけないよっていうねいうこと でそしてそうやって始まっていくうちにだんだんと、いろんなものに気づき始める、で自分がつい習慣としてこういう考え方をしていたなあっていうことに気づく、それなぜそのいつもいつも頑固にネガティブな考え方をしてるんだなと気づくのは、そのネガティブな考えの外に立っているからね。でそれがアウェアネスっていうことです、ね、だから、これがねどうしても、ピンとこない、っていうのはまだその A から B へジャンプが足りないからなんですよ。いいですかね。はい。でね、ちょっとねこれちょっとエクアさんがちょっと離れますね。もう一つねお伝えしたいことがあって、これはね全然エクアさんここでは言ってないんだけど、もしかしたら後の方で言うかも、触れてるかもしれないから、まあそれ触れていたとしたらまた後でお知らせしますけども、だからまあある意味ね、もう私のポッドキャストを聞いてる、瞑想会来てるってこと自体がプロセスが始まってるよっていうね、そういう安心感を得たと思います、ね、だけども多くの人にとって音調って言われても多分いやそんな音調って文字通り神様からの贈り物なんだけどもピンとこない、いやそんなもの私受け取ったことないよってねいう人多いかと思うんですよ。でまあなんとかね、それを受け取ったからこそ今日の座禅が来てる、ポッドキャストを聞いているんだけれども、もっと前にそれは皆さんのもとに届いていたはずなのね、だけどもなんていうかな、音調っていうといきなりなんか光に現れてね、っていうふうなことをイメージするかもしれないんだけれども、多分もっとねそんな綺麗な話ではないはず。つまりもうちょっとね踏み込んでいくと、もう分かったでしょ、今日の話、語がね、語がとそうではないアウェーネスのこの2つの話でしょ、2つの話ね。そしてアウェーネスってのは語がではないから、語がいくら頑張ったでそれに到着しないよねって話だったでしょ。でそしてだからこそそこにはグレースが必要だったよねって話でしょ。でもね、最初のじゃあそのグレースっていうのは、全く私には何もできないのか、ある意味そうなんですよ。ある意味そうなんだ、何にもできないがグレースなんだけども、でそうなんだけどもうちょっとねヒントがあるわけ、ヒントがあるの。じゃあどこにかっていうと、この語がそのものになんですよ。つまり語がそのものに、語ががね普通に働いちゃうと語がが 暴走して何かを得ようってね、何かを得るぞ得るぞ、 あれが大好きだあれが嫌いだってことばっかりやっちゃうわけですよ、やるわけね。でもうなんていうかな、それはものすごく苦しいことなんですよ、苦しいわけね。だけどもこれはチャンスじゃないですか。つまりね、結局こういうことなの。本当のイニシエーション、本当の始まりっていうのは、いきなりはいグレースが来ましたっていう、そんな話じゃなくて、本当の始まりっていうのはこの語我が問題なんだよねって見抜くことなんですよ。わかりますかね。ってことはね、これ見抜くっていうことがすごいこと。だってつまり我々は語が問題だと思わなくて、ね、語がどうしても手に入れたいものが手に入らない問題だったり、語が嫌いなもののために苦しんでいたり、まあ、だから語がの外にあるもののために苦しむと、まあ、強く思うわけよ。だから何とかしてそれを手に入れようとする、何とかしてそれを嫌って逃げようとするわけね。いいですかね。そういう働きを語がするわけで、そうなんだけども、多分これはまあ一番早い人で、14ぐらいかな、10代の時、どうもこの自分の語がそのものが問題なんじゃないのっていうことに気づく。これすごいですよね。今までは語がの外にある何かが問題だったわけ。その外にあるいいものが手に入らない、悪いものから逃げられないっていうことが自分の人生の苦しみだったわけ、ね、だけどもそうじゃなくて、この語がそのものが苦しみを作っているっていうことがだんだんと見えてくるわけ。少なくとも10代だったら見えるはずで、それでアウェイキングのためには、ね、闇の10代が必要なんだよってことをね、まあ、言って、もうちょっとあと5分で終わりますね、言ったんだけども、これ何を言いたかったかというと、闇の10代だったらば、この闇の10代で一体何を皆さん悩んだの？恋人に振られたこと？受験に失敗したこと？そんなことじゃないですよね。そんなことどうでもいい。どうでもいいっていうか、そんなことは二の次で。皆さん何で苦しんだかっていうと、語がそのものに苦しんでるはずなんですよ。語がそのもの。つまり語がっていう存在がとてつもない苦しみなんだってことに気づいたはずなんですよ。本当に。でそれに気づくには闇の10代を経験するしかなくて、闇の10代を経験しないで10代になんかもう語がの頭をずっと働かせちゃって受験勉強しちゃったりとかね、スポーツしちゃったりとか、まあそれもいいんですよ。いやするなって言われてるわけじゃない。私だってしたしね。いやそれだけしちゃうと、その語がっていうものの問題点が見えなくなるんですよ。本当に。で闇の10代をくぐった人は、語がっていう問題点が見える。そしてそれはなぜかって言ったらば、温調としての闇だからなのね。温調としての闇。つまりもうこの語が問題だよねって見抜いたっていうことは、もうすでに語がを超えたものをすでに予期してるんですよ。ね。でそしてそれはそっちからグレースが来るってことも分かってるわけね。分かっているから安心して語がを苦しむことができる。 なぜもう我が自分の人生の苦しみの核心部分 でそしてそれを乗り越えたら何かが待ってるよねっていうのはもう分かる、ね、それが分かるから安心してまっすぐに我がの苦しみを苦しむことができたわけ、ね、でだからそれがその場合は恩寵っていうのはいきなり光が現れるって話じゃなくてもう闇として現れます。闇として現れるんだけども、でも自分の闇の核心が我が でそれを乗り越えさえすればなんとかなるっていうことが分かるから、その闇は単なる闇じゃなくてもう ほぼ恩寵なんですよ。つまりあここあの真っ暗なところがあれが出口なんだっていうことが分かる。その出口は光ってはいないよ、真っ暗だよ、ブラックホールだよ。だけどこのブラックホールの向こうに光があるってことだけは分かる。でこの確信を10代の時持てるか持てないか、それだけだと思う、ね、だからそこでまっすぐに我我の問題を苦しむことができた人間はまっすぐに我我の問題を突破して一気に恩寵の方へ行けるし、っていうかその闇がもうそもそも恩寵だというふうに感じられるから。だけどもでも大抵闇の10代がでそのまま闇の20代闇の30代闇の40代50、60、70、80でもう人生終わりましたっていう人もまあいるよね。いるっていうか、まあ、多分そっちの方が多いでしょうけど、ね、だから闇が闇のままになっちゃう人もいる、ね、だから闇の10代は大事だよねって言うけどもそれには一つ条件があって、恩寵としての闇と感じられるかどうか、感じられるというか見抜けるかどうかですね。で恩寵としての闇と見抜けたら、その闇の向こう、そしたらこの闇をどうすればいいかっていうくらいも目処が立つわけで、そういう時に、例えば悟った森田療法の指導者なんかに会うと簡単ですね。あ、お前雑巾掛けしろって言われて雑巾掛けして雑巾掛けをしたらふっと我我を手放した瞬間に入っていける。そしたら一気にそれまでの闇が一気に消える。あ、これ何なの、雑巾掛けだけしたのに、雑巾掛けしかしてないのにね。あのでそういう森田じゃなくたってあの、ね、私茂松さんの道場がそうしてるみたいですけどね、いろんな雑巾掛けしたり野作業したり掃除したりいろいろして、でそれでスッと入っていく、ね、でそれだけで、あ、もう終える、やめなきゃやめなきゃ、ね、もうそれだけでこの我我を手放す方法がそこにはある。あ、これだぜってね、わかる、ね、でそしたらもう、ね、闇として恩寵としての闇じゃなくて恩寵としての光、まだ薄光ですね、薄光だね恩寵としての薄光が差してくるからもう簡単よ。でそっちの方行けばもう薄光、もう光になってもう闇はもうそないですよ。 でそこを失敗しちゃうと闇の10代が闇の20代闇の30代になってもう一生闇で終わってしまいますね。はい、そこを絶対気をつけてくださいね。はい、じゃあ一応ね、あのまあ恩寵としての闇と思ったんだけどもちょっとねそれじゃあれだから、まあ一応恩寵としてのマインドフルネスにしますのでね。はい、はい、今週もう金曜日からシメックスでお盆セッションやりますよ、ね、今日6日で、ね、今日広島だけどもいつもね8月6日から8月16日のこの10日間というのはやっぱり特別なんですよ。で日本非常にこのもう聖なる10日間ですね。あの本当にたくさんの人が亡くなった広島で長崎で、そして皆さんのご先祖様をね、あの亡くなったご先祖様と触れて、ね、 ください。
願わくは我と一切主情とともに根性よりないし症状を尽くして聞くことあらん聞くことあらんとき消防を疑弱世事不信なるべからずまさに消防に合わんとき世法を捨てて樹事線ついに大地の右上とともに浄土することへん春情無変性願道煩悩無人性願断無常性